神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
今日は神戸ときわ大学保健科学部看護学科の講師をしておられます、畑清美さんに、来ていただきました。今ちょっと畑さんのご紹介で詰まりました。清美さんという、ね、あの耳だけで聞きますと清美というのは別に珍しい名前ではないんですけども、はい、あの漢字字面がちょっとやっぱり珍しいお名前ですね、はい、これはまあお父さんかどなたかつけられたからご自身の責任ではないんですけど、はい、非常に珍しい、
はい、
あの大吉小吉と吉、
はい、
ね、の吉とそれから節句の節、
はい、
節分の節ですね、はい、それからこれは未来の実ですか、
はい、
ですね、これで清実と読まれるわけですね、
はい
はい、これどなたがつけられましたか、
はい、父親がつけてくれてました。
まあ、もちろんいろいろな理由があるんでしょうけどね、
はい、
うーん、ご自身これええ名前ですよ、英字ですよ、大吉の吉めずね、
はい、
おめでたいし、
はい、
節もこれ節々、まあ、いろいろと節目節目で頑張らないかんし、
はい、
実というのはこれ未来の実やけど
未来の実です ね、
ね、
あの羊同士ということもありますので、
ああ羊かこれは、
はい、
あ、それでそれがついてるわけですね、はい、いいことのありますようにということで、はい、まあ、これはこっち置いといて、はい、その清美さんが今震災後、まあ経験された方のいろいろ話聞いておられるということですけど、例えばあの震災の時にあの病院に勤めておられて看護をやっておられた方からも何人か聞かれました、
はい、あのもう35、6名聞かせていただいております。
そういうのも最近もう忘れてもたとかそんなんありません？やっぱ
り、いやいやいや、あの本当にありありと15年経ってますが、
うん、
大概の方は涙を流しながら語っていただいています。
例えばそのうちのお一人かお二人の話聞かせていただいてありがたいんですけどね、
はい、あの震災の時にもあの新しい命は生まれました。病院で赤ちゃんが生まれました、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、でもその赤ちゃんのお姉ちゃんにあたるお母さん、うん、からすれば上の子供ですね、
うんうん、
子供が遺体で運ばれてきたというようなことがあるんです。
1月17日その日か、はい、その次の日か分かりませんが、
はい、その日です、
まあ、その日に、
その日に
17日におぎゃーと生まれた、
はい、
もちろんお母さんはですから何日か前から入院しておられたわけですね、はい、地震があった、
はい、
でもその中で命が生まれた、
はい、
おめでたいですよこれはね、
はいはいはい、
その時にその前後ぐらいにお姉ちゃんが遺体で、
はい、運ばれてきた、
はあ、はい、辛いな、
はい、
この時はいわゆる看護師さんはどういうようなことをされたんでしょうか、
はい、その時に看護師さんは病院の中からできるだけこう綺麗な色の浴衣、まあ、大人の浴衣ですけどそれを探してこられてその、 あの遺体で運ばれてきたお姉ちゃんの方に着せて、でお母さんの傍らには片方には新しい命、
うんうんうん、
で片方には別れゆく命をあの、うん、添い寝させて一晩過ごしてくださいということ でお母さんは泣き詰めだったということですが、うんうんうん、やはり一晩明けてあの別れの時を持つことができてありがとうございますと言われましたというふうに看護さんは語られました、うん、
はあ、これ辛いなあ、どっちも嬉しい反面悲しいしということで、看護師さんにしたらどうしたらいいか、普通ならどうしたらいいか分からんからもうちょっと離れとこうかということになりそうなんですけども、
はいはい、
そこでこう浴衣を持ってきたというその気持ちですね。
そうですね、
うん、他にはどんなのがありますかね、はい、
あのJR 福知山の脱線事故の時に、
はあ、
あのそれは他のあの医療職ドクターから聞いた話なんですが、あの阪神淡路大震災の時はトリアージということがあまりできなかったわけですが、うんうん、その後トリアージが
言います、ね、
はい、進んできました。
重い人から早くこうあ看護せないかんからというか、
はい、軽い人はあまり見ずに、
ね、
亡くなった方もあまり見ずに救える命を救っていく、
うんうん、
と、はい、
で色分けするというかそんな感じですね、
はいはいはい、黒、
うん、
赤、黄色、緑っていうあのタグが 黒トリアージタグっていうのがあります、
うんうんうん、
でその時にあの黒というのがつきましたらもう命がないわけです、う
ん、はい、
でその時にあのドクターたちはあの自分たちはパパッとトリアージをして黒タグをつけるともう終わりだと思ってたんだよって、うん、だけどもびっくりしたことに看護師さんたちは黒タグの人に近づいていくんだよって、で何をしてるかと思ってみると、うん、あのついてる泥を払ったり目を閉じたり衣類を整えたり、そこにもあのケアがあるということを初めて僕たちは知ったよって言われるんですね。
あ、そうか、
はい、
お医者さんの立場としてはもちろんたくさんの方をこうしていかないかんから、はい、タタッとして黒つけてそれで終わりやということやけども、はいはい、看護の方はその後のケアをしてはるわけですね、は
い、でその方やその実際にした看護師の方にもインタビューさせていただきました、うんうんうん、そうするとまずはマスコミからあのご遺体を守ったって言いますね。あ、それは、まあ、これから議論になるところでしょうが、ブルーシートの横から、うんうんうん、隙間からあのカメラで撮ろうとする人たちもおられたわけで、そこを守りながら、うん、あの取材を避けながら、うん、そしてやはり衣類を整えながら、うん、できることはそれしかなかったとおっしゃるんですね。それとお亡くなりになった時間を書き留めた、
う
ん、でそれはその人にとっても、うんうんうん、あの家族にとっても意味があるだろう。
そうですね、
あの物が壊れたんではないとその方おっしゃいました。物が壊れたんであれば時間は別にいらないんですが、うんうんうん、そこに一つの命、家族、
うんうんうん、
そしてそれに対してはその時刻もすごく意味があるものということですね。
いや、そうですね。僕はあの災害の時の看護というのはね、
はい、
うん、例えば腕が折れて血がパッと出てるからそれを止めないかんとか、
はい、
あるいはどうのいう時には看護というのは大事だと思うんですけど、はい、亡くなった方に対する、
はい、
そこまでは思い至りませんでしたね。
はい、
大事なことです、これ、ね、
はい、すごく大事なことだと思います、うん、
これはあのいわゆる普段に看護する人にとっては非常に大事な気持ち、
はい、
精神的なことですね、
はい、
おー、そういうのを聞き取られて、
はい、
それを実際教育の場で役に立たせておられるんでしょうか。
それがこれからの私の仕事になるわけですが、あ、そうか、うん、あのそういうふうな いろいろ聞かせていただいたことを、そういうことができるためにはどんな教育をすればいいのかという教育内容と方法の工夫がいるわけですが、
うんうん、
それをこれから取り組んでいきたいということです。
それでも今まで何人か聞かれていい話ありますやん、
はい、
ちょっとでも、うん、もう出来上がってへんけどもこれも聞かせてと生徒さんに聞かせるとかそんなありません？
あの授業の中で聞かせることがあります、
うんうんうん、
そうすると騒いでたガヤガヤしてた学生が、
う
んうんうん、真剣に聞きます。
そ
りゃ
そうや、うん、はい、それはもちろんね、あの座学ですから、あの教えないかんこともあるし、帳面に書いたことも大事でしょうけどもね、現実にあった話を聞くということは、あの若い人にとっては非常にいい教育になると思うんですね、はいはい、うん、なるべくたくさん例挙げた方がよろしいで、
あのこれからもたくさん私も聞かせていただいて勉強したいと思ってます、うん、
ここ最近ではどなたかに会われました？そういう意味では、
あの新潟の方にもあの先週行かせていただいて聞かせていただきました。
新潟というと新潟地震のあれ、
はい、あの5年前の中越地震、中越、
うんうんうん、はい、やはりあの場所は変われどやはり大きな災害がありましたから、
はい、
看護師さんの立場とか考えというのは共通する部分はあるんでしょうか？
はい、共通する部分は当然ありますし、あの場所時間が変われば今の看護は病院の中だけではなくって地域に出向いていく看護が広がってます。それはこう避難所の看護というだけではなくって、
はい、
病院の看護師さんたちが、うん、あの外来患者さんがどうされてるだろうかとかから家庭訪問までされたりとか地域に出向いていかれるということが始まってます。
なるほどね。新潟なんかやっぱりあれですね、あの阪神・淡路大震災の場合は大都市型の災害でしたですよね、
はいはい、
で中越とかあるいはこの作用表現の作用でも水害がありましたが、はいはい、どちらかといえば山間部と中山間部というかあるいはまあ川のとかで、
はい、
全部災害の形が違いますね、
はい、
うん、それだけに看護される方も大変でしょう。違うんでしょうね。
そうですね。それとあのいろんな方が全国から支援に来られるんですが、
うんうん、
看護師さんがおっしゃるにはやはり地元の言葉であの、 うんうんうん、馴染んだ言葉で自分たちがつないでいかないと、うん、やはりこう、
そうか、
いろんな方が来られてもすぐこう、うんうん、受け入れられていただくものではないので、
そうかそうか、うんうん、
そういうことも心がけてつないでおられるように私は思います。
そうですね、例えばおじいちゃんおばあちゃんにしたらね、
はい、
まあ、新潟弁というか自分らのつこと言葉で診察してもらったり看護師さんに喋、はい、ってもたら、はい、思ったことも言えるわね、
はい、
それがどうしたんですかなんて言われたん
ですね。そうです、災害自体が非日常ですから、うんうん、それを日常化させていかないといけない。その復興に向けての一歩はやはりこう地元の看護師が入っていくというのがいいと思います。
そうですね、はい、看護治療も日常的やないといかんわけですからね、
はいはい、
そうか、そういう意味では非常に大事な役目ですな、看護師さんというのは。
はい、
ねえ、それで今ちょっと資料をちょっと拝見しますと、畑さんはこの3月31日に昨年度の日本看護学会の優秀論文賞というのを受賞された。
あ、はい、はあ、いただきました。
これ看護学会で毎年こういうのを選定してるんですか。
それが昨年度から始まった制度のようで、1年間学会発表論文発表があって、まあ、はい、2000ぐらいの論文があるんですが、
はい、
その中から選んでいただいた
というのは、ごめんなさいね、
はい、
畑さん論文出されたんですか今、はい、いわゆる学校で教えておられますね、
はい、
先生の立場ですね、
はいはい、
でそれであとなんか学校で勉強してるとかそんなやってはるんですか今。
大学の教員としましては、うん、学生に教えるのと教育、うん、研究と両方するというのがありますので、 それと私自身が今博士課程の学生もしています。
え、大学生、
はい、大学院生なんです。私
大学院生、
はい、
は
あ、53歳で受験して今大学院生。
どこの大学ですか。
神戸大学の保健科学スマの方の大学院生、
はいはい、大学院生。あ、これほなそっちの方の勉強もせないかんわけ、
はい、
これこ の, 受賞した論文はそれはいわゆる博士課程で勉強したことの論文ですか、それとも今現実にやっておられることの論文ですか、学校で教えておられる方の。
今博士課程でしている 災害のことをよりこう深めて勉強したいっていうのがありましたので、その論文なんですが、それはまあ私がどうということより、その災害看護を語っていただいた語りの中に本質、看護の本質があるので、うん、そのことをお伝えするようにまとめた。でそれがまあ、受賞理由としては、
うん、
今後の災害教育にとって の価値のある資料だからというふうに書いていただいたので、やはりその語っていただいた方 の,、
はい、
本物というものが評価されたんだと思います。
これは結局さっきもちょっとありました、教室で生徒さんに喋る時でも現実に聞いた話をすればこっち向くというのと一緒で、
はいはい、
この論文の中身がそういうことでしょうね、
は
い、
研究のための研究ではなくて、やはり実践に生かす研究というのは、うん、実際の中からこう生まれてくるものだっていうことだとは思うんです
が、うんうんうん、そうですね、そうするとこれからもまだまだ聞き取りというのは続けないといけませんし、
はい、清見の実が未来の実ですので、これから
ほんまやね、
ますます頑張って、
栄養頼りが来る記事がついてるし、
はい、
節目節目に基地が来そうな感じの名前です、はい、お父さんに感謝せないかこの名前
本当ですね、親はありがたいと思います。
ありがたいですね、うん、本当にね。でこの番組自体はですね、まあこれから、まあ、起こったらかなわんのですけど、起こるかもわからん大災害が、
はい、
に備えて、まあ、皆さんにこんなことを心がけてほしいなというようなこともお話しいただいてるんですけどもね、
はいはい、
畑さんもそういう教育の場におられて、あるいは現実に看護に携わっておられて、これから大きな災害来た時の、まあ、一般の方の心構えとかね、なんかそんなお話いただけます？
一般の方の心構え、
いや看護の方のでもいいです、
はい、
そうですね、立場としては看護師さんとかの、
はいはい、私はその何かができるということも、うん、必要なんですが、例えばこの今の放送局の周りでも建物がきれいになってます。ですけども、そこを歩いた時に空き地が一つあったとしたら、この空き地というのはその災害の時どうだったんだろうかとか、例えば体育館でもここに遺体が運ばれてきて、うん、いろんな命があったんじゃないかとか、そこは今は見えなくなってますが、その見えないもののところから、うんうん、その災害の時はどうだったんだろうかという 見えないものを見える力、星の王子様みたいな話ですけど、うんうんうん、そういう力というか思いを馳せることができる学生でいてほしいと思ってるんですね。
特に看護の場におられる人はね、
はい、
そのための教育をやっていく、はい、
そういうことを普段から考えてるといろんな知恵が出てきますし、うん、今いろんな情報がありますのでキャッチできると思うんですね。
いやしかしあれですね、僕も今思い出しましたけども、ちょうど須磨の区役所のそばに大きな体育館がありました、はい、僕はラジオ関西で番組やってまして終わって、歩いてずっと板宿まで歩くんですけどもね、あの前通りますと本当にもう遺体を運んでくる車、
はい、
それから焼き場の方に運ばれる霊柩車で入りがありましてね、
はい、
今はきれいに体育館になってますけども、はい、やっぱあの時は大変でしたもんね、
はい、
その気持ち忘れずに降りたいですね、
はい、
はい、畑さんもこれからもたくさんの学生さん教えられると思いますし、はい、ご自身もまた研究でいろんな成果があると思いますが、聞き取り調査どんどん続けて、
はい、
でまた我々にも聞かせてください。
はい、
はい、今日は本当非常にいい勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
ということで、今日は常磐大学のですね、神戸常磐大学の保健科学部看護学科の講師しておられます畑、清美さんにお話をお伺いしました。実際にこの傷とか心を治すというか、お医者さんの力も大事ですけども、やはり一番患者さんにとって身近なのが看護師さんであります。その看護師さんの卵を育てておられる畑さんの話、大いに参考になりました。ありがとうございました。今日はこれぐらいでお別れします。また7月になったら新しいゲストのお話聞いてください。ありがとうございました。さよなら。